ポッドキャスト森部和樹のグローバルマーケティング、すべてはアジアで売るためには、過去1000社以上の海外展開の支援を行ってきた森部和樹がグローバルマーケティングを分かりやすく解説します。
皆さんこんにちは、森部和樹です。
森部和樹の新刊、この一冊で全てがわかるグローバルマーケティングの基本が出版されました。ぜひお近くの書店アマゾンでお求めください。
今日はですね、ディストリビューターのマネジメントについてお話をしていきたいと思います。ディストリビューターの管理育成ですね。ディストリビューターをマネジメントする上でのポイントって何ですかというふうに聞かれた時に、僕はですね、いつもこういうふうに答えるんですけど、その管理指標をできる限りシンプルにするということと、あとその達成した時のインセンティブをしっかり設けるという、この2点が大変重要ですよというふうに答えています。で、実際に自分たちもディストリビューターの管理育成が仕事なので、我々の会社でいうとアウトソーシング事業というのがあって、クライアントさんのですね、ある一部の地域の販売を我々がアウトソーシング受けてですね、になって、その売り上げを上げてくるという仕事があるんですね。グローバル競争のスピードが格段に上がってますから、お客様も全ての国を自前の人員でやるっていうようなやり方ではなくて、ASEAN 特に VIP みたいなね、ちょっとややこしい国は部分的に地域を我々に任せることによって、そのグローバル経営のスピードを上げるみたいなお話なわけですけども、そんな中で、我々もディストリビューターの管理をしていると。で、その時にその我々もね、過去はいっぱいこう管理で失敗をしてきてて、うまくいかないと、思い通りにいかないということはもう散々経験してきてて、でその中で結局最終的に導き出したのが、その売上を上げるために最も重要な指標って何なんだということをまず出すんですよね。で、その指標だけを管理するっていう、もうこれ以外のことはしない。で、特に日本のマネジメントって、上が安心したいから知りたいから、とにかく細かいエクセルにいっぱいなんかいろんなことを埋めさせるみたいな、でそういうことをやって、じゃあ管理する側はそれを見て何かこう具体的な効果的な指導ができるのかっていうと、そんなこともなく、ただよしよしと、ちゃんとやってるなと、サボってないなと、っていう感じの、なんか無駄な管理が結構日本の中では僕は多々あるなと思っていて、日報なんかまさにそうですよね。なんか日報を書かせる会社もさすがにもうないと思うんですけどね。新入社員が1年目、最初の半年か1年ぐらい書くぐらいだったらまだいいですけど、その日報なんかまさにそうで、僕も昔日報書けっていうんでよく書いてましたけど、その書いた日報に対して上司から何かこうアドバイスをね、もらったことなんて一度もなかったんで、何のためにこれやるんだろうと、遅く帰ってきてなんかそこから日報を書かなきゃいけないとかですね、あと先輩でその1ヶ月分のたまった日報を自分のスケジュール帳を見ながらなんか一生懸命書いてる人がいて、それに週末土日潰れてるんですけど、それ見ながら何のための日報なんだろうこれってずっと思ってたんですけどね、そういうこと言って嫌われるんでねあんまり言わないようにはしてたんだけど、言っちゃうんだよな僕って性格的にね、言わなきゃいいのに言っちゃうっていうね。で、もう25年も前のことかな、20年ぐらい前のことかな、20数年か、僕が会社勤めしてた時の話ですけど、でもやっぱりそういう傾向が多くて、でうちの会社もね、やっぱそういう管理をしようとしてたマネージャーっていうのがいて、でその中でみんなで考えて、いやそうじゃないよねと、アジアの人って特にそんなたくさんのことをこう管理しようとしたって抵抗がやっぱり強いと、日本企業の日本人のね、みたいにね、とりあえずそういうもんだから我慢してやるみたいな話じゃないので、とにかく売り上げを上げるために重要な指標は何なんだと。で我々のクライアントをしたるぐらいその消費財メーカーさんにおいては、その伝統小売の攻略をしなければ売り上げもシェアも上がらないということなので、伝統小売の間口を取るんだということは非常に重要で、 で、置いたものが売れないっていうのはこれはメーカー側の、あの責任の領域が非常に大きい話なので、商品が悪い、商品の価格が悪い、商品の認知度が悪いっていう話なんで、でもとにかく置くんだと、そこがクリアになっているんであれば、とにかく間口を獲得するんだという、でここの進捗だけをこうあの指標 KPI の指標として置いて、でそれだけウィークリーデイリーであの確認をしますと。でそれがもし、計画通りに進んでなかった場合に何が原因でそうなっているのかっていうことを分析をして、でその要因に対して、指導をする。で、2回ぐらい指導を繰り返す。でダメだったら人材を変えるっていうことを、まあ、合理的にやっていく。で、特にその間口を取るっていう業務に関しては、そのあんまりこう連続的にできないという人材が出た時に、そこをずっと教育し続けるっていうことよりも、そこの人材をスイッチするっていうことを考えた方が、まあそのシンプル で結局やめていくんですよ。ここのレイヤーのその人材っていうのはずっとそこで、その業務を一生やり続けるというか、長い期間やり続けるっていう目的の人っていうのはいないので、やっぱりある程度こうその、やめていく率っていうのは、まあある程度の率であるので、そこに対してこうなんだろうな、あの流れに逆らわないっていうことはすごく重要で、その去る者を追わずじゃないですけども、リプレイスをしっかりして、で誰が来てもシンプルな指標で管理してますから、それが誰であってもこう同じように繰り返しできるっていう状態を作ることの方がまあ重要で、でそんなことをまあ散々こう経験しながらですね、こうシンプルな指標に仕上げていったっていう、そんなまあ経緯があるので、まあ、シンプルにやるということがまず絶対に重要ですよと。エクセル地獄とか、あとなんかその訪問して帰ってきてから何かを書かせるとかも、そういうことしない。でスマートフォンを持ってるんだったら全部がスマートフォンで、これテクノロジーで解決する問題と、そのいわゆるやり方の問題と2つあるんですけど、テクノロジーで簡素化できるものは全部テクノロジー使って簡素化しちゃうっていう。例えばその伝統小売回った時に、3つのことをオーナーと話してきてください、なんかもう5つも10個もなんかいっぱい作んない、もう多くても3つ、なんなら1つ2つぐらいで収めるっていうことは重要で、オーナーとこのことについて話してください、陳列してる写真をこのスマホで撮ってきてください、でそれが自動で吸い上がって、まあ、こっちで自動集計されてるような状態で、分析は全部こっち側でやるので、余計なことを現場にやらせないっていうことはすごく重要で、でそんなことをやって、でその間口獲得を楽しいと思える子たちはずっと残るんですよ、長くね。やっぱりね、2割ぐらいは残ってくる、 2,3 割は残りますよ、ずっと、残るってのは5年以上続いてくるので、でそうなってきたら、まあ、非常にそのいい回転してると。で一方でそのインセンティブの話なんですけど、やっぱりその間口獲得をこう達成した人に対して、そのインセンティブをしっかり出すっていうことをやる。でこれもやりすぎないっていうことはすごく重要で、その金銭的なインセンティブと、その感情が満たされるようなインセンティブを両方やるっていうことが僕はすごく重要だなと思っていて、その感情が満たされるっていうのは、ちょっとコロナでずっとできてなかったんですけど、少しチームで小旅行をプレゼントしたりとか、これって、まあ、連帯的なものが生まれて、非常にその感情をに残る、心に残るインセンティブで、金銭的っていうのは彼ら その生活そのものをこう良くするということなので、この2つのコンビネーションでしっかりやっていくっていう、金銭的だけだとね、結局最後インセンティブ競争みたいになっていくので、なんかそこは非常に重要なとこだったなというのを振り返って、まあ、思うわけですけども、あとはまあ そうですね、本当にシンプルにやるっていうことが、まあ、重要で、あまり悩まないっていうことがすごく重要ですよね。悩ませないし、こうマネジメントされる側を悩ませない、でする側も悩まないっていうことはすごく重要で、でそこが悩みのツボにはまってくるとですね、なんかこう悪い空気がこう流れていって、どんどんどんどん崩壊に向かって走り始めるので、とにかくシンプルにと、できた人にはインセンティブということが重要だと思います。はい、すいません、今日もめちゃめちゃ長くなっちゃって、はい、以上にしたいと思います。また次回お会いいたしましょう。
本日のポッドキャストはいかがでしたか。番組では森部和樹へのご質問をお待ちしております。皆様からのご質問は番組を通じ匿名でお答えさせていただきます。podcast@spydergrp.com podcast@spydergrp.com まで、たくさんのご質問をお待ちしております。それではまた次回お目にかかりましょう。ポッドキャスト森部和樹のグローバルマーケティング。この番組はスパイダーイニシアティブ株式会社の提供によりお送りいたしました。